トークディクショナリーの時間です。
著作権法ってね、皆さんそんなに普段、身近にはしてないと思うんですけども、3年ぐらい前に僕著作権法改正に反対して国会に参考人招致されたことがあるんですけども、その時は輸入版を規制する、輸入権っていうのが、著作権法の中に初めて作られようとして、で、それに反対したんですけども、結局かなわず、輸入権は、ね、できちゃったんですけども、でそれ以来ですね、僕も実はその頃まではそんなに著作権法っていうのに関心を払ってなかったんで、こんなに毎年毎年著作権法が改正されてるんだっていうのは実は知らなかったんですね。ところが、それから3年間毎年毎年著作権法は何か変わってるんです。で去年何が変わったかっていうと、いろいろあるんですけども、一つ厳しくなったのは罰則が厳しくなりました。で著作権侵害が、今まで、懲役5年だったのが10年に、罰金が500万円だったのが1000万円になりました。でだから著作権侵害っていうのはかなり重罰が待ってる犯罪になってるんですね。でこれはね、実はね、これからいろいろ起こってくることの伏線なんですよね。つまりいろいろ厳しくした後に罰金とかね、懲役を長くするとそれはひどいっていうことになるじゃないですか。でも去年はそんなに厳しくする内容はなくて、罰則だけ上げたんです。で罰則だけもうすでに去年上がったところに今年から厳しいものが来ます。で、5月31日に出たこの、知的財産推進計画、2007、ここにはね3つ多分ポイントがあって、今一つ大きいのは、今日皆さんが最初ね、吉村さんとか萌一さんが今回この話をしようとしたきっかけっていうのは非申告罪化ってやつですね。で非申告罪化というのはどういうことかというと、犯罪の中にもそれは違法だと言って警察がすぐに逮捕に行けるものと、
殺人とかですね、
殺人とかですね、誰かが訴えないと逮捕に行けないもの、逮捕でなくてもね、公的機関がそこに、その違法性をね、それは違法ですということを言ったり処分ができないものがあるんですね。でそれは非申告罪と言います。ごめんなさい、それは申告罪と言います。でそうじゃなくて、そこに違法な行為があればすぐに警察なり公的機関がそれを取り締まれるのが、非申告罪です。で著作権法っていうのは今は申告罪なんで、例えば僕のなんかね書いた、ものをどなたかがそれ盗作したとか言っても、僕がそれをこれは盗作ですと訴えない限りは警察もどこも動きません。ところが、これが誰でも違法行為をしたら、それが、訴えがなくても取り締まれるようにできるというのが非申告罪化です。
今ちょうど話題になっていることですごく分かりやすい例があったので持ってきたんですけれども、今ドラえもんの最終話っていうのがこのネットとかで、同人誌が作られて売られて、今すごく問題になって訴えられたじゃないですか。でこれっていうのはもともとあったんですけれども、今まで見過ごされてきたんですね。たかが同人誌だから、ちょっと目つぶろうかって、でそう言ってるうちに、なんかこうネットで高値がついて、なんかこのドラえもんの最終話を書いた人が500何十万円も儲けてるじゃないかっていうところまで来て、この著作権を持ってる今、小学館と藤子プロですね、ここがいやこれはまずいからちょっと訴えますよと申告したわけですね。でそれまでは、著作者が訴えるまでは別にそれはいくら高値を呼んでいようと人気を呼んでいようと警察なり検察なりは別に手を出せることじゃなかった。それが、著作権者がいやこれまずいから何とかしてください訴えますよと言って初めて犯罪になった、そういうことですよね。
そうですね。で、このね非申告罪化の話が5月の、ね、20日前後ぐらいに結構ネットで、 話題になったというか噂になって、まあ、結構ね煽り気味の、記事とかもブログとかで出たこともあって、今この非申告財化っていうのは認識してる人も多いと思うんですけども、実はこの非申告財化は他のいくつかとこうセットになって進められてるわけですね。さっき の, 罰則強化とね、非申告財化と、でそれを、今進められてる、柱は2つあって、1つはですね、まあ、インターネットがやっぱり標的になってるわけですけども、インターネットで、海賊版というかね、不法コピーとか、そういうものが例えばインターネットの上に上がってるとする。で、インターネットに例えば僕が著作権を持ってない曲をアップロードして誰でもダウンロードできるようにする、これはね不法です。僕はですから訴えられたら逮捕されるわけですけども、それを落とす人は今のところ、これはね法律で咎められません。そこに違法コピーがあってもそれをダウンロードしても、だいたい違法コピーかどうかってダウンロードする人には分かんないことが多いですからね。でも、これをですね、違法コピーをダウンロードすること自体も、違法としようとしてる、それからですね、同じように例えばここに海賊版の DVD があるとしますよね。で海賊版の DVD があって、これを自分家で、なんか、まあ、パソコンに取り込んでコピーする。でこれは自分家の中でやってる分には私的複製ってやつの範囲ですから今は違法ではないんですけども、その私的複製でも元が海賊版だったらもうダメだと、これはもう私的複製から外すと。なので違法ダウンロードや、それから海賊版の違法なもののダウンロードとか違法な海賊版 DVD のコピーとかはもう私的複製、私的利用から外すっていうのが一つ一本ですね。広告、これちょっとね説明するのが難しいんですけども、今まではですね、著作権法違反っていうのはものを販売したりすること、あるいは発表したりすることに対して行われたんですけども、広告をね打つことに関しては著作権侵害になってなかったんですね。広告を打つっていうのは、例えば僕がここに海賊版の CD を作りました。で海賊版の CD をこれ飯野さんに売ったら僕は違法なんですけども、売る前のここに海賊版 CD を3000で売りますよと広告を出しますよね。雑誌でもな、広告出した時点では違法な、逮捕されない、違法じゃないんです、今の著作権法では。でこれを、広告出した時点で違法にする。でこれはですね、それ自体はなんかまあ広告出すんだって悪いことだから取り締まっていいんじゃないかと思えるんですけども、これがさっきの非申告罪とセットになる。あと、それが不法なものだと知らなくてもダウンロードしたりねすることが、不法だとなると、例えば今インターネットで、アフィリエイトって分かりますか、誰かのアマゾンとかのね CD にその広告を自分のサイトで打つ、でそれでお金をもらう、あるいはアフィリエイトじゃなくてもここに面白い動画あるよって言ってリンクを貼る、このリンクを貼るのも一つの広告とみなされちゃったりしますから、そうするともしリンク先がそれが不法なものだとリンク貼った僕も当然著作権法違反になるわけです。でこれが非申告罪になると、その時点で警察がうち来るかもしれないわけですね。でインターネットってすごいそれが違法なものかどうかすごくグレーな部分が多いし、グレーな部分の中で僕ら YouTube を見たりマイスペースで曲聴いたりしてるわけですけども、これがもうものすごく厳しくなる。でなおかつ訴えなくても、著作権者が訴えなくても警察や検察が取り締まるようになる、こういうことが、まあ、この5月に方針として打ち出されたですね。
だから海賊版禁止、まあ、海賊版を防ぐとか、そういうものがヤフーオークションで堂々と売られるってことを、阻止するっていう点では多分誰も反対しようがないと思うんですよ。でもそれを、阻止するためにこう曖昧になってる部分っていうのがちょっとこれはいくらでもなんかこう適用が可能なんじゃないかと。例えば今白山さんいらっしゃいますけども、真夜中の矢地さん北さんの DVD が欲しいとネットで調べた時に、Amazon だと まあ、例えば4800円で売ってると、でもなんかヤフオクだと1200円であるじゃないかって、みんな前の日の矢地さんさんの DVD が1200円であるよってネットで紹介すると、その1200円で売ってる DVD が海賊版だったりすると、こんなのがあるよって紹介した人まで、罪に問われる可能性があるとということです
ね。そうですね。だからね、まあ、海賊版を取り締まろうっていうと、まあ、確かに誰も反対する人は少ないわけですけども、法律っていうのはね、大抵その趣旨に書いてあることと実際に運用されてどういうことになるかっていうのは必ず違うわけで、役人はね、この法律が通りやすいように通りやすいように趣旨を書きますから、で逆に言うと趣旨に書いてなくてこの法律が起こってできて困ることは何かなっていうのを、法律ができる前に僕らすごくよく見ないと、後で大変なことになるんですよ。
シリアンさんにお聞きしたいんですけれども、はい、ついこの間、漫画家の、協会が松本零士さんとかが、例えば著作権の、死後50年規定っていうのを70年に延ばそうみたいなことで、やっぱり著作権を持つ方、クリエイターの方っていうのは、こう著作権を保護しよう、守ろうってなると、やはりそこは、
それはね、すごい複雑ですよね。やっぱ著作権で僕らは食ってるわけだし、ただ一方で著作権でまたものすごい不自由もしてるんですよね。話変わっちゃいますけど、その例えば僕なんかよくやってるパロディってやつが、日本では認められてないんですよね、その独立した表現のジャンルとして。それでなんか海外行くとね、詳しくないんだけど、こうパロディっていうのは一つの批評する形として、元にあるやつをこう真似たり、なんかこうぐちゃぐちゃってやって、で全然違うテーマで出したりするのはありなんですけど、日本だとね、厳しくすると厳しく見るとそれが全然ダメ で僕もサザエさんのパロディとかを出そうとしたんですけど、弁護士に止められたりとかね。でそれがその今までは皆さんこうパロディする相手の先生って優しいから、まあいいよと許してくれてたんですよ、ね、
非申告罪の部分ですね。
そうです。それがこれからの警察がね、見てこれ似てるぞと、似てったってどんくらい似てたら有罪かとか全然こっちは分かんないんですけど、それが向こうの何警察の判断で、それはちょっとまずいだろうっていうか、俺なんかもうお縄かなみたいなね感じがしますね。
平崎さん、そのあたりいかがですか。
今のはちょっと驚きましたよね。日本でそのパロディが一つのその表現として認めていられないっていうのはちょっと意外で、恥ずかしながら、なんでかっていうと、例えば江戸時代とかも狂歌とか替え歌とかっていうのはすごくその庶民にそのまあ身近なその表現としてまああって、でそういうのはその時のまあ権力、まあ、当時だったらまあ徳川政権幕府だったんですけど、まあ非常にそのデリケートな問題で、ちょっと痛いところに触れそうになると厳しく取り締まれたりとしてたわけですよね。でもそういう例えば皆さん知ってるか分かんないんですけど、織田信長と、豊臣秀吉、羽柴秀吉当時言ったんですけど、とあと、徳川家康 その江戸時代にその3人 そのちょっとまあ皮肉るっていうんですかね、歌があって、こんなのがあるんですよね。織田がつき、羽柴がこねし、天下持ち、骨を折らずに食うは徳川っていう、これも江戸時代に歌われたんですけど、まあ徳川がそういう織田がついて羽柴がこねした餅を自分たちでまあ、あんま骨折らずに食べたっていうのは、時の権力者に対するいわゆるその表立って批判できないから、それをこういうパロディで皮肉って強化っていう形で表現したっていうのがあって、それはなんか今も伝われてて、非常にその重要な江戸の文化っていうものを形成していたわけだから、私はちょっと今のはそれがまだその正当性みたいなものが認められていないっていうのは一種ちょっと意外で、フランスとかではもう普通のパロディっていうのは法律でも認められてますよね。
実態はおそらくパロディっていうのはもう皆さんの中ではもうちゃんとジャンルとしてあると思うんですよね。ただおそらく法律になってないっていうのは、そのじゃあパロディとパクリのどこに線が引かれるとか、要するに真似して書いて、それで要するに 相手が受け取るべき利益をかすめるというようなものと同じように真似して書いてるけど全然違う主張をそこに込めて新たな創作物にしている場合、それがそのどこで誰が判断するのか、非常にまあこう法律にしたりするとこうきっと難しいことになってくると思うんですけども、それがその非親告罪みたいになってくると、まあもうそこら辺にありますよね、そういうものってね。真似してだってこう何かの真似じゃないものなんてないもんね、厳密に言えば。だからそれがそのおそらく警察だってこう取り締まりきれないし、そうなると恵比寿さんが麻雀で捕まったみたいにたまに誰かがねこう象徴的に捕まるんじゃないかなと、で危ないなと思ってるんですよね。
飯野さんが作ってるゲームの世界だと、まず第一にその例えば日本で1万円で売ってるゲームソフトが中国でコピーされて
る。僕ね一回香港に、社員旅行で行ったのね。香港のゲーム屋さんにいたら僕らの作ったゲームが売ってて、うおーと思ってカメラで撮ったら勝手に撮るなって怒られてちょっと待ってお前何言ってんだみたいな、すごいびっくりしたんだね。なんかあまりにも怒られるとはまさか思わなくてこっちが怒ろうと思って、怒る前にでも写真撮ったらと思って写真撮ったら、何やってんだみたいな、まあ言葉が分かんなかった何言ってんだろう、すごい怒られて。でもゲームとかってでもまあもね、歴史がすごく浅いのもあってすごく模倣に次ぐ模倣の進化の文化だと思うんですよね。でもしそれが全部ダメって言ったらインベーダーゲーム以降ねシューティングゲームなんか作れないし、なんかその格闘ゲーム一本出たら二度と格闘ゲームは作れなくなっちゃうじゃないですか。でもまあでも互いに別に損はしてないし業界大きくなるんだったら別にいいよねみたいな感じだったんですけども、まあ、ちょっとあんまりねこれ言うとあれですけども、でもどっかの段、まあ、数年前からまあいくつかの会社がもうすごい急にうるさくなったのは事実なんですよね。
クリエイターとしてはどうですか、自分の作ったゲームが例えば日本では7000円で売ってるゲームが香港で200円で売ったり、それはムカッとくるでしょ
う。嬉しいですけどね、
嬉しい、
正直な話香港で売ってればね
200円でも、
そうそう、だからそう おまんまの計算僕ざっくりしてるんで、だからなんかまあなんか香港で売ってるっていう喜びが勝っちゃうね、やったみたいな、でなんか変なねなんか漢字のタイトルとかついてるので、なんか、ね、カラーコピーみたいなやつで、でなんかね、で僕の名前とかもキャプションで飯野先生とか書いてあって、
うわ先生って書いてあ
るね、俺飯野先生だと思ってすごい嬉しくていっぱい買っちゃったんですよ香港で。在庫なくなったの香港の、そう
で、あれはですか、例えばゲームとかだと、はい、そのゲームのキャラクターを、勝手に使って同人誌ができてホモをやったりするじゃないですか、ああいうのはいいですか。
僕アイコロされたことがあってきつかった、まあそれはいいんですけどもね、でもね、でもこれちょっとまあ おまんまの話じゃないですか、早い話が。で僕ね、おまんまに本当に影響しないものはね別に逆になんか盛り上がるからいいと思うんですよね。これドラえもんも小学館がね一番うるさいとこですけども、主演者とかで結構甘いじゃないですか。なんだけど本当に別にドラえもん損してるとも思えないけども、でもまあ怒る気持ち分かるというか本人いないから怒ってると思うんですけども、なんか僕はでも例えばなんだろうな、僕のゲームを作ってそのゲームがそれこそ勝手にフラッシュのゲームになったところで多分僕は訴えないし間違いなく、なんかどっちかというと嬉しいっていうかね、多分メール出しちゃうと思うんですけどもそんなぐらいだと思うんですけどね。本当はクリエイターっていうのは、でもクリエイターっていうのとその法人っていうのの結構こう利権的にね、その周りに取り巻く人的に結構違うじゃないですか。で僕がねゲームを作って僕はこんなもんでいいかなと思っても、それでなんかその音楽で飯を食っていくとか、それを今度舞台化する人とか、なんかこうね急になんかこう利権を生むつもりでなくても利権を生んじゃうでしょ、そういう人たちがすごいやっぱ怒ったりすると思うんで、だクリエイターっていう言葉一つで取れないところもすごいあると思うんだけど、ちょっとごめんなさい、ちょっと話僕つられてね、これ一個ちょっと伺いたいんですけども、これってね、そのインターネット上の法整備をちゃんとしようと本当に思って、でそのやり方がちょっとこうやりすぎっていうか間違っちゃったのか、それともなんかとっつかめる理由をなんかやっぱり作っておく必要があって、そのとなんか例えばその吉村さんが僕がね、まあ、国なのか、警察なのか分かんないけどもから見てこう温まくる人間で、何か彼捕まえる理由ないかねっていう時に、あそういえばあれがあるわっていう、そういうこともあるじゃないですか。これどっちなんですかね今回のこの話って。
いや僕はもう後者
だよね。
建前的には前者なんですけれども、もちろん後者を重視してる勢力というのはすごくあると思う。
多いですよね、うん、
だから今こういう話をしてて皆さん自分は別にクリエイターじゃないしあんま関係ないんじゃないのと思ってるかもしれないですけど、今ミクシとかってほとんどの人が入ってるわけじゃないですか。
そうだ、ね、
でミクシで僕は例えばストップ6箇所みたいな、
ミクシーって伸ばさないのがプロっぽいですよね。
あ、そうですか。
なんかミクシーみたいなね、かっこいい感じがね、ナンバーワンって、
うん、そこで例えばストップ6箇所とか自民党なんか嫌いだみたいなコミュニティに入ったとするじゃないですか。あ、でそれは当然ね気に障るっていう人も出てくるわけで、そこで例えば自分のプロフィール画像が例えばこの尻上がりさんの描いたキャラをそのまま使ったりとか、うん、有名人の顔写真をそのまま使ってる人って、うん、そういうコミュニティに入ってる人すごく多いでしょ、うん、有名な漫画のキャラをねそのまま使ってストップ6箇所とか反自民党とか言ってる人は、あ、でそういう人がね、ぜひちょっと来なさいと、警察からこれなんでこんなの使ってんのっていう、それはもう警察とかねそういうとこから見たらオウム信者がカッターナイフを持ってうろついてるのと同じくらい美味しい状況ですよね。
そんなんで捕まったらなんか子供とかがいたら情けないよね。
そうそう、
お前んちのお父さん何やってんのとか言って、ドラえもんのなんか似顔絵描いてて刑務所に入ってるのって大丈夫って感じになっちゃうね。
だからさすがにこれでいきなり基礎とかにはならないと思うんですけれども、普通の人にとって社会生活を営む人がある日いきなり警察から呼び出されて不起訴になったとは、ね、言っても、この著作権侵害じゃないか、なんかそれどう考えてるのって言われたらこれは相当プレッシャーになりますよね。
なんかそのグレーっていうか、そのなんていうかな、ドキドキ捕まるかもしれないっていうドキドキする状況を作るのってすごく不健康じゃないですか、うん、もしかしたらこれダメなのかないいなのかなっていうのを中途半端にやってるのが一番良くないじゃないですか、ね、それがなんかすごく今回ね、ほぼ全員犯罪者になるわけで、
ね、僕はちょっと違ってて、著作権ってのはもともとグレーなもんなんですね、
うん、確かに、
うん、ほとんどグレーなんですよ。でグレーなままにしとけばいいって僕はどっちかというと思ってるんですよ。例えばね、そのドラえもんでもいいですけどね、ミッキーマウスでもね、こうそれ似顔絵真似て描くじゃないですか、まあ、真似て描くのはここまでは多分子供が描いて私的利用だからいいですけど、これを例えば T シャツにしますと、でこれ T シャツにして街歩いてたらこれ犯罪なんですよ。
そうですよ ね勝手に作って、
これ公衆に展示してますから、うん、売らなくても展示台しても犯罪だからね。で著作権法ってね厳しく読むともう全て何でもかんでも犯罪にできる
よ、花からもうそういう囲いがある、
ええ、でもまあそのぐらい厳しくしてあるからこそ今申告罪なわけですよね。厳しいけれども誰かが訴えなければそれでは問題にしない。ところが非申告罪になるとクリエイターのね飯野さんがいや俺は嬉しいよって言ってても警察が逮捕に行っちゃうわけですよ。でその良いか悪いかの判断っていうのはもうクリエイターにないわけですね、うん、でもね実はすでにそういう状況っていうのがあって、僕は音楽の世界にいるじゃないですか。よくねジャズラックがどこどこにこう取り立てに行ったとか、うん、
はいはい、
ジャズ喫茶に何百万
円、ね、
取り立てに行ったとかいうことが記事になったりしますよね。だからジャスラックはね今ね
音楽警察だ。
そうです。ジャスラックは今ねすでに警察と同じことをやってるわけです。で、これはなぜジャスラックだけができるかっていうのは多分皆さんよく知らないと思うんですけど、ジャスラックっていうのはジャスラック登録してる曲すべての著作権者なんです。例えばで僕ねこういうことばっかり言ってるとねジャスラックの敵みたいに思われちゃうんだけど、僕の会社はジャスラック信託会員です。だから僕はジャスラックにお世話になってるし仕事してる人間なんですけども、ただ僕が作曲した人間もジャスラックに預けた時点で著作権はジャスラックに譲渡してます。もう僕は著作権者じゃないです。
お任せしますって、
はい、僕はただ著作者、うんうん、で著作権者でジャスラックはもうその信託された大量の曲を持ってて、で彼らはそのどっかに音楽喫茶があればどっかにライブハウスがあれば必ず自分たちの曲を使ってるっていう確証はありますから、だから彼らはそこに行けるわけですね。で彼らが訴えれば申告罪の中でも音楽っていうのは本当の著作者作詞者作曲者演奏者とは関係ないところで取り締まりができる。でこれが音楽はでもそれでもまだジャスラックがやってるし ジャスラックは警察ほどのことはね、うん、できないけども、これ音楽以外全部にこういうことができるんですね。これからこれが取っちゃった
全くそのグレーっていうのは賛成で、もうぐちゃぐちゃですよね。どっかにこううまく線が引けるもんじゃないと思うんですけど、だからそういうその言ってみれば著作物っていうのは世の中の財産みたいなものですよね。それをじゃあ誰のものにするかっていう時に必ず何かこう目的がありますよね。その著作権っていうのを個人のしっかりしたものとして認めようといった時には、その著作者を保護して、で何かそっちにこうお金やって、そのまあそういう産業を盛んにしようとか、きっと何か目的があると思うんですよね。で今回のそもそもの法改正の目的がいまいちわからないというか、誰が得して誰が得するのかが今ちょっとねまだわかんないんですよね。
まあジャスラックの悪口ばっかり言いたくないんだけど、ジャスラックみたいな権利者団体がまずやりやすくなりますね、これで、うん、それからそれとは全然別のところで、もうこれね本当個人のコンピューターとか それからまあいろんなサーバーとかに網をかけたようなもんなんですよ。不法なファイルなんてないわけがないわけじゃないですか。一晩インターネット見てれば絶対僕のコンピューターのキャッシュの中に違法ファイルなんか入りますよ。 でもそれは僕には分かんないけど、でも明日警察が来て何かの理由で僕を逮捕したかったら僕の PC を開ければ違法ファイルは絶対あります。だからそういうことに利用できるものをともだからといってすぐに警察が来るとは思わないけども、これから世の中どうやって変わっていくか分かんないし、僕ら本当目光らしてないとね、今権力の腐敗とかね、肥大とかひどい時代だから、いつかやられる、
うん、この間自衛隊がね、自衛隊に反対する人とかイラクに反対する人を調べた
話が
ありますけども、そういうことも普通にやられてて、例えばなんか尻上がりってやつはなんか自民党に反対みたいだぞと思った時に、じゃあちょっと尻上がりさんコンピューターの中を見せてくださいって言うと、それね必ずねグレーなものが入ってると思うんだよ。
グレーはいいけどエロとか見つかったらやばいですよね。
そう、でそのエロでも例えばこのどっかの AV 会社がちょっと販売してるもののなんか違法な、ね、画像写真が入ってるって言われたらもうそれは違法なわけじゃないですか。でそれまではその AV の会社がこれなんかダウンロードするのは違法なんじゃないのって言わなければ罪にならなかったのが、もう警察の判断で、あこれが入ってるとイコール違法ですとそうなっちゃう。でさっきオウムの信者がカッターライフを持って歩いてるのと同じだと言いましたけれども、もう逮捕する理由っていうのがこれものすごく大きな可能性になってきたわけです。無限の選択肢ができた。でちょっとここでですね、じゃあこういうのもダメになるっていう例を、まさに当事者のクラブキングのちょっと映像で見てみたいと思うんですけれども、
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。